ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは通信制普通科、福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えてですね、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
いたします。
なんかね、桜が早くなって、新入学よりも前に桜咲きそうな、
はい、ね、まあ、今日ちょっと寒いですけど、でもすごく暖かい日々が ね、 ですよね。
続いてます、ね、福山で桜ってどこ行く。福山城、
まあ、福山城、はい、いろいろメーカーが、はい、あると思います。
北さん、今日は桜色のシャツですね。
そうなんです、うん、ちょっと早いかなって
そうですね、ちょっと早く、
先取り、はい、
先取り、先取り、先取り、はい、
さあ、もう今卒業式が終わってですね、いよいよまあ新旧、それから新入学の時期になってきておりまして、まあ、子供たちもちょっと不安だと思うんですけど、はい、親は親で不安でしょ。
そうですね、
こういう時って ね、そこで今週のテーマなんでありますけども、学校、先生と親がどう付き合えばいいかをテーマにお送りしていこうと思っております、うん、まあ、こんなことを聞けるのは北さんしかいらっしゃらないですね。学校と先生に聞いてもなかなかそういうのを教えてもらえないと思うんですけども、
はい、
意外に悩んでらっしゃる保護者の方の声って聞かれることないですか。
そうですね、あのたくさんいらっしゃると思います。はいですね、
相談っていうのはこれどこまで学校や先生にしていいものなんですか。
まあ、ケースケースにはまずよると思うんですけど、だからまずはですね、私は思うのは相談の前にやっぱまず関係作りじゃないかなと、コミュニケーションじゃないかなと思います。先にやっぱりあの先生も人ですんで、人と人とのつながりをやっぱり先生とどう作っていくか、信頼関係をどう2人でね、先生と保護者の方で育んでいくか、まあ、ずっと繰り返しになりますけど、やっぱりその中でこう雑談も使いながら、
どういうタイミングで先生とコミュニケーションを築いていけばいいんですか。
まあ、例えばこう先生と会うタイミングもいろいろあるじゃないですか。例えば、まあね、一番最初は入学式もあるでしょうし、まあ、いろんなタイミングで先生と話をするっていうのも一つでしょうし、例えばあの文句を言う時だけとか、何かこうね困った時だけ先生を便利に使わないっていうことがまず大事なんじゃないのかな、そういう、こう、姿勢が、
ね、それそうですね、普通嫌ですよね、普通に嫌ですよね。
あの教育ってあの私はチャレンジの場だと思ってるので、うん、やっぱりチャレンジする以上やっぱりうまくいかないことや失敗することもあるじゃないですか、うん、だけど学校っていうのはやっぱり保護者にもそうですし、うん、先生にもそれから地域の人にも守ってもらいながら子供が安心して失敗できる場所だと私は思うんです。
なるほど、
はい、でその失敗を学びに変えていって、そしてその学びを体験や経験として体に蓄積していくのが私学校という機関だと思うので、うやっぱりなかなか先生の取り組みがこうすぐにうまくいかないこととか結果に出ないこともあると思うんですけど、教育っていうのはそういうものなんだというか、チャレンジするものなんだっていうことを保護者の方もこうちょっと踏まえてこう余裕を持っていただけると、あ、これは相談してもいいかなとか、これはちょっともうちょっと見守ろうかなとかっていう、ちょっとこう選別がこう相談する内容の取捨選択ができるしやすいんじゃないのかなっていうのは感じます。
今でもあれですね、その関係づくりでまず先生と雑談することっていうのは考えたらしてなかったな、
そうなんですよね。
そういった意味でもあのずっとあの以前もあの申しましたけど、例えば PTA の役員をするとか、クラス役員をするとか、例えば子ども会の役員として学校側と関わっていくとか、そういう先生とこう触れ合える、接触できる機会を自分でこう積極的に増やしていくっていうことも一つ選択肢としてはあるかもしれないですね。
確かになんかあの今もまあ小学生ですけど、はい、なんか幼稚園の時の先生との方がつながりが深かったなって自分で思うんですよ。
それ送り迎えの時
話するから、そうなんですよ、 やっぱよくお会いするし、やっぱり行事も多かったりして、先生に対して確かにもうちょっとこうしてくれたらなっていうのもあるけれども、うん、でも先生、この先生すごいこういうことしてくれるねってこう、うん、いいとこと、うん、なんかその先生の性格とか、うん、なんかそういうのも分かってくるから、うん、なんかねやっぱ確かに今小学校の方が気迫だなって自分でも感じてます。
それもまたあれじゃない、中学高校となるとさらに気迫っていうのを感じる方も多いんじゃないかと思いますけどね。例えば指導にね、はい、そのチャレンジする場なんですけど、はい、ちょっとそういう疑問感じたこととかがあったら、はい、それはもう雑談でコミュニケーションを築いていたら先生にお伝えしても、
うんうん、あのまずはあの被害者意識にならずにですね、一緒に当事者として解決するっていう意識で、あの感情論じゃなくて建設的にあの議論をすればいいんじゃないかなと思います。こういうことを先生を率直に思うんですけど、先生どう思われますかっていうことをあのお互いにこうディスカッションすればいいんじゃないかなというのを思います。
それ議論する態度で臨めばモンスターペアレントではないですよね、
と私は思いますけどね、はい、まずは感情論 抜きにして建設的に、うん、あの先生の思いもその中で、うん、あのお聞きをすればいいと思いますし、うん、当然保護者には保護者としての思いがあるじゃないですか、うん、だから保護者としての思いとでも先生は教育のプロなので、うん、教育者としての思いと見通し見立てっていうのがあると思うんで、うん、そこをすり合わせていくっていうのが先生と話をする私は一番の本質的な目的じゃないかなと。決してこうここがうまくいってないからどうなんだって責め立てるのが先生との相談話し合いではなくって、もし指導に疑問に思われるんだったら率直に先生私こういうのがちょっと疑問に思うんですと、
なるほどね、
先生はプロとして教育者としてどういうふうに思われますかっていうのをお互いに話をして、でそこで納得点を見出していく、していくというすり合わせていく、思いのすり合わせっていうのが一番大事なことじゃないかなと思います。
そうですね、感情ばっかりでね、なんか行くのもあれですもんね。
なんかあれですよね、やっぱこう子供とかから先生どんな人みたいな、うん、結構先生の話をなんか聞くようにしてた方がなんか先生のな感じもつかめるなっていうのはありますよね。
例えばですよ、はい、もしもですよ、はい、自分の子供いじめられてるんじゃない、うん、みたいな気配を察した時っていうのは、これどうしたらいいですか。
あのまずはあの事実確認や情報収集が大事だと思います、うん、でそれは学校の先生にもお聞きをすればいいと思いますし、うん、もしくはあのお話ができるご友人の保護者の方にも、まあね、聞いてみたらいいと思うんですよ、うん、うちの子ちょっとこうなんじゃないかなと思うんだけど、あのなんか お子さん家で話をしてないとか、なんかそういう情報、まずは情報収集事実確認が大事だと思ってまして、でただちょっとこれはどう見てもちょっといじめを受けてるようなっていうなれば、私は安心安全な空間が担保されるまではお子さんを学校に登校させないっていうのも一つの手段だと思いますし、で学校の先生に率直にご相談に行かれたらいいと思いますし、で一つ困った時ほどやはり例えばあのご両親がいらっしゃればお父さんお母さんで学校に行くとか、例えばおじいちゃんおばあちゃんついてきてもらってご家族で一緒に相談に行くっていうことも一つすごく大事なことじゃないかなと私は思って、
一人じゃなくて、
はい、困った時ほどやっぱり家族一丸でこの課題問題に私たちは取り組みたいんだという姿勢や態度を学校側に示していくっていうことも、あのご家族としてはすごく大事なことじゃないかなと思います。
家族の中でそこが共有されてない時もありますもんね。
そうですね、やはりあのお父さんにできることお母さんにできること、おじいちゃんおばあちゃんにサポートしてもらいたいことっていうのはやはり家族の中で役割があると思うので、そういった意味でも一緒の役割を共通して同じ方向に向いていくっていうことを家族で共通認識を持っていくっていうのも非常に大事なことだと思います。
あとやっぱ情報収集であれだね、その自分の子供だけに聞くんじゃなくてその友達のお母さんとかに聞くっていうのも、
そうですね、それはすごくあの情報源としては非常にあの大きいので、例えば先生が気づいてないこともやっぱりクラスメイトだったら気づいてることってたくさんあるじゃないですか、そしたら友達同士のお母さんだったらちょっとお子さんに聞いてもらえないかっていうふうに言ったらですね、お子さんからいや実はみたいな休憩時間にとかいう話が出るかもしれないですね。そうなるとまあ一つ情報として事実として学校側と話をしていくというのは
やっぱりね、自分の子の感情だけ聞くとすごいこっちも感情的になりますからね、うん、やっぱりちょっとそれって、うんうんうんね、やっぱり絶対的な味方だから、でもそれがねそのままぶつけると、違うことも、うちの子も悪いとこがやっぱあるじゃないかってこともね、ありますね。
必ずね感情をぶつけると必ず相手は感情で返してきますので、
そうですね、はい、本当だ
ですね、あとじゃあこれは、はい、まあ、例えば今ってさ、はい、スマホとか買い、はい、買ってよっていう時期じゃないですか、そういうの買って、
はい、
ちょっと子供の様子が変だと、
はいはい、なるほど、
LINE でちょっとなんかやっとるんじゃないかという気配を察した時は、はいはいはい、ちょっとこういうのも学校の先生相談していいんですかね、
まあ、これもどういったケースかにもよるんですけど、まあ、相談はあのされればいいかなと思うんですが、ただですね、一つやっぱり前提として、まあ、LINE 等とスマートフォンの場合は、先ほどもね一森さんおっしゃったように基本的には保護者の方が親が買い与えるものなので、うん、やっぱりリスク買われる時にリスクも合わせてお子さんに教えてあげてほしいですよね、うん、やっぱりネットモラルもそうですし、リスク管理の大事さもやはり合わせてお子さんにお伝えをしてあげて、そういうリスクも含めて自分は大丈夫とか OK なんだって言われる場合にやはり買い与えるっていうのがやっぱり筋というか本質なんじゃないのかなと私は思ってるんですけど、
こういう状況に親がなった時のことももう事前に
想定をして
話し合っとかなきゃいけない、
はい、だからあの私の友人の保護者の方なんかはやっぱりリスク管理として LINE 等の SNS は親のスマートフォンでさせてるっていう保護者の方も結構いらっしゃいます。
へえ、
はい、それ子供納得するんですか。
子供は要は納得できるように話し合いをして、これでしなさいって言って親保護者の方の携帯で LINE を友達と
やって、
はい、させているって保護者の方もいらっしゃいます。
でも今のさ、そのなんとかポルノじゃないけどさ、うん、裸の写真送れとかっていう被害を考えるともう、うん、まあ、親が守ってあげなきゃいけないような気がちょっとしますね。
そうですね、 学校の本当授業でも習うんですね。しかも
そうですね、しましたあの習ってる学校は習ってると思います、うん、はい、あれこれからもっとやっぱ大事になっていくんじゃないのかなと思いますね、
はい、例えば、まあ、いろんなこと聞きますけど、はい、子供が学校から帰ってきて、はい、ちょっと先生嫌いなのみたいなことを言った場合とかってどうなんでしょう、
は
い、
あるある、まあ、まずは冷静にお子さんの話を聞いてあげるってことがまず最初だと思うんですよ、うん、いいとか悪いとかではなくて聞いてあげて、うんうん、でもあの保護者の方ってこれ悪いことじゃないんですけど、どうしてもお子さんのこと大事なので、うん、どうしてもお子さんの肩持ちたいじゃないですか。そうそうそう、
はい、持ちたい。
子供側の言い分をやっぱ鵜呑みにしたいじゃないですか。でもちょっとあの保護者の方、うん、まあこれ誰でもそうなんですけど、はい、思っていただきたいのは、うん、基本人は自分に不利な情報を人には明かさないので、
うん、基本的には
子供でも基本的に自分に不利な情報は人には明かさないので、まずはこれいいとか悪いとか別にして、うん、まず冷静に聞いてあげるということも大事だと思いますし、うんうん、その話を肯定も否定もせず、うん、あなたはそうだと思うんだねっていう風に聞いてあげて、うん、本人がすっきりできるレベルなのか、それで話を聞いてもらえたらもう
OK なのか、
それともちょっと保護者としてとかちょっと冷静に大人として考えた時に、うん、いやいやそうは言ってもその先生その態度とか、うん、その、 あの支援の仕方指導はないんじゃないのって思ったら、例えばそこで先生と話をしていくっていうのも一つ
冷静にね、
はい、うん、でも一つはですね、ちょっとあの教員側から言わせて教育者側から言わせてもらうと、はいはいはい、嫌われる先生は必ずしも悪い先生だとは私は思わないんですよ。
なるほど、
はい、あの子供の将来のことを思った時には、うん、時にやっぱり子供にとっては耳障りの悪い話もしなきゃいけないですし、うんはい、子供のことをよいしょばっかりしてる先生がいい先生かというと、うん、私は決してそうは思わないので、そうですね、だからここもやっぱり普段から先生とどういう関係性かによってお子さんの話がどう入ってくるかって全然変わってくるんですよね。
そうですね、
もう普段から学校の先生は知らないとか、そもそも学校の先生に対して嫌悪感とか、うん、違和感とか、うん、不信感があったらですね、子供の話は全部自分にとってはすごく不信感に満ち溢れた話になっちゃって、うんうん、でどうしても感情的に先生にぶつかっていっちゃうっていう結果になるので、うんうん、やっぱこのあたりも学校の先生との関係性っていうのがお子さんの話を受け取る時にも非常に関係してくるのかなと。
なんかね、まあ、言ってくれるからそう否定はしません、そうなんぐらいで聞くんですけど、言ってくる内容としては、もうね、あの先生ね、細かくてね、漢字とか書いてもね、すぐ跳ねしてなかったピンするよとか言ってそれはそうだろうなと思うけどそうなんって言って流すみたいない
や、それであのもう全然いいと思います
なるほどね、やっぱあれですか、木田さん、はい、学校と上手に付き合うのはその関係性というか、これでも、はい、あれですよね、子供が学校行って関係性を築くのと同じぐらい親も、うん、学校の先生と気づかなきゃいけないということですね。
あの、まあ、気づけたとしたら、気づかなきゃいけないというより気づけたとしたらお子さんにとって大きなたくさんのメリットがあるんじゃないかなと私は思いますし、やはり大前提として、うん、ご家庭と学校が揉めたりごたごたして、うんうんね、お子さんにとってメリットがあることって一つもないと私は思っているので、
そうですね、
例えばですけど、うん、あの学校の先生に直してほしいこと10個要求したとするじゃないですか、うん、先生うちの子これとこれとこれこれ直してくださいって言って要求した時に、うん、じゃあ一つ先生頑張って改善した時に、うん、保護者が学校の先生に何て言うか、うん、一個改革してくれたこと変化させてくれたことを感謝してるのか、それともの、あの変わってない9つのことを責め立てるのか、
うわ、
これ私あの家でもご家庭でも一緒だと思っててご主人からですね、はい、例えばあの料理を直せとか、そう部屋の掃除の仕方直せあれやこれあれやこれや直せって言われて、で奥様が頑張って、ね、クックパッドでも見ながら料理をその日頑張った、ね、でも旦那さん帰ってきてその料理のことは一切触れずに部屋が片付いてないことを責められた時に、奥さんはまた明日から頑張ろうと思えるか、
思えない、
ね、でもそこで帰ってきて旦那さんが料理をすごい褒めてくれた、いや頑張ってくれたんだなって褒めてくれたら、きっと奥さんはまた明日も料理頑張ろうと思うかもしれないし、今度はね部屋の片付けにチャレンジしようと思うかもしれないですよね。
それが人間ですよね。
で私は学校の先生もやっぱ一緒だと思ってて、やはり教師っていう仕事はあの聖職聖なる職業ってあの言われてますけど、よくでもやってるのは生身の人間がやってるので、やはりこう人と人との付き合いつながりっていうのが大事なんじゃないかなと。
東林館高校では保護者の方にどんなメッセージを伝えして
る？そうですね、あの先ほどずっと言ってきたことともあの関係するんですけど、うん、やはり学校はチャレンジの場なので、うん、やっぱり一緒にやっぱお子さんのチャレンジを支えるためには、うん、学校と家庭のやっぱタッグっていうのはもう絶対的に必要不可欠ですので、うんうんうん、で不登校という体験自体はですね、うん、いい体験じゃなかったかもしれないですけども、うんうん、でも お子さんにとってですね、その不登校っていう経験をどう捉えるか、そしてそれを通してどういうふうに何を学んで、自分に何が体験として将来に役に立つ経験になっていったかっていうことをですね、ぜひお子さんに感じてもらおうと思ったら、やはり保護者の方とのやはり一体的な取り組み、はい、がすごく必要 で、それによってお子さんって大きく成長できるチャンスになっていくので、やはり本人にとってはつまずいた体験だったかもしれないけども、うん、でもそう乗り越えた時には本人にとってはすごく、うん、まあ、例えば生きがいだったりとか、ね、心の成長につながるので、うん、なので一緒に手を取り合っていくっていう大事さをお伝えするために、例えば保護者の方とホットラインを作ってですね、いつでもこう連絡できる体制を取ったりとか、ね、あとは保護者学習会を通してお子さん、保護者の方と一緒に勉強していきましょうっていう体制を取ったりしてます。
ですね、メールいただいておりましてですね、はい、長男が小学校に入ってから読み聞かせのボランティアをしていた時に、息子の担任の先生が最近宿題忘れが多いですよと、息子の様子をよく知らせてくれました、こういうだからボランティアで学校行ってたから関係性ができて、保護者は参観日ぐらいしか学校に行く機会はないと思うけど、PTA 行事に参加するなどして普段から担任の先生に、まあ、顔を覚えてもらったり覚えたりして、大事なのかなと思ってますと、顔を合わせたことのない保護者に何かあった時だけ電話でクレームばっかり言われてもねとおっしゃる先生もいました。
そうでしょうね先生もひどですから、そらそうですね、
そうですね、あとはですね、こちらはですね、私が小学生の頃、担任の先生が子どもたちの身体的特徴をからかうようなあだ名をつけて、子どもたちを呼んでいました。当然嫌な思いをする子どもも多かったと、まあ、それでもうやめてほしいと頼んでも応じることはなくって、いろいろこの教育委員会に相談されたりとかいろいろこうしてましたと、こういうこともありましたという、
いや本当はもっと昔に比べてって言っちゃいけないですけど、もう今の先生って本当にいろんなこと気使って言葉も選ばれて、いろんなこと細やかにしてくれてますよね、自分の時のね先生とか考えたらと思いますよ、ね、
まあ、いろんなケースがこうあるんですね。まあ、ちょっと保護者のネットワークというのも大事だし、
そうですね、
そういうのでいろいろ解決できることがあるんだなというのが分かりましたが、はい、東林館高校入学式はいつなんですか。
実はですね、あの卒業式まだでございまして、
あ、そうなんですか、
はい、来週の土曜日なんですけど、はい、今年度であの1358名トータルで、卒業します。今年度は100名近い卒業生なんですけども、あの全国的にもかなり遅い卒業式でして、
ですよね、
はい、あのやはりまあ、不登校経験してきた子どもたちなので、やはりギリギリまでやっぱりサポートして、
なるほど、
まあ、次のステージっていうのはやっぱり不安もたくさんあるので、やっぱりギリギリまでしっかりサポートしてあげて、次へあのつなげたいという思いでですね、あの卒業式来週なんですけども、入学式は逆に早くて4月7日の土曜日に、
は
い、すぐにやっぱりサポート開始したいので、はい、なので、はい、卒業式がギリギリで入学式ができるだけ早くっていうのがうちのあの特徴でございまして、はい、
なるほどね。そして5月13日の日曜日、第14回福山育み研究会公開教育フォーラムが開催されます。今回のテーマは、
はい、
木田さん、
はい、上層教育ということをテーマに。
上層教育っていうのは音楽やったりとか、
というか、まあ、感情とか情緒を育んでですね、あの個性的な心の働きを豊かにするという、まあ、自己表現であったり、まあ、そういった教育が上層教育なんですけど、やはりこれからのテクノロジーが進んでいって、はい、まあ、先の見通しがあのつかない時代になってきますんで、まあ、だからこそですね、やっぱいつの時代になっても必要なあの能力っていうのを教育してあげるっていうのは必要なんじゃないかなと私ずっと思ってまして、まあ、そういった意味で一つとしてはあの上層教育、
上層教育、
はい、自分たちが自己表現をしていく、それから感情をしっかりと育んでいく、心を豊かにしていくということですね、まあ、ぜひお伝えをしたいなと。
それで会場がいつもと違うんですか。
そうです、会場があの今回はあの北流大島農学堂というですね、
農学堂で、
はい、福山市の江南町にあるんですけども、もう全国的にも珍しい、
ね、
個人で本格的な農学
がやってらっしゃる、
はい、そうなんですか。
ということはパネリストにもその方が、
はい、もうその、 あの農学をまあ指導されたりとかですね、まあ、世界的にもあの講演や農学指導を行ってらっしゃるあの大島絹江さんという方とですね、それからもう一人あのダンスカンパニーの舞踏家としてダンスの普及活動を務めてらっしゃるあの三谷真帆さん、
それも福山の方
です。福山の方なんですけども、お二人お呼びしてですね、実際にあのバレエや能も実際に子どもたち、
は
い、子どもたち含めてあの実際会場来られ来ていただいた方も見ていただきながら、
いいじゃないですか、
はい、目の前で実演も披露もさせていただいて、能楽堂でバレエを踊るのはもしかしたら 世界初、わからないですけど、もしかしたら初じゃないかなと勝手に私勝手に思ってるんですけど、
うわ面白そう、はい、ぜひ参加してください、はい、
ぜひあのインスタ映えする皆さん写真が撮れるんじゃないかなと
そうですよね、
思ってますので、ぜひあのお子様連れで大歓迎ですので、ぜひ多くの方にご参加いただきたいなと思ってます。
こちらでございます、紹介しておきましょう。
はい、5月13日日曜日です。第14回福山育み研究会公開教育フォーラムは午後2時半スタートで夕方4時まで予定しています。入場料は無料なんですが、定員は280名で事前の申し込みが必要となっています、はい、申し込み方法など詳しくは東林館高校のホームページ、はい、こちらをチェックしてみてください。
お願いします、はい、お願いします。通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長木田晃平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。